ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。
見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。
そうなんです。
お送りいたしますのは、僕のタミヤの思い出は小学校5年生の時にもらったたくさんのタミヤのカタログやパチ特集号バカンの虎と、
私も多分小学生の高学年ぐらいに多分友達が作ってる見て欲しくなって初めて買ったのがきっとシュビンワーゲンだったんじゃないかなと思うよ。迷いと
すごい王道。
僕としてはそうですね、まあ東海座関係で以前お世話になりました、知る人ぞ知るおもちゃ屋さん、おもちゃのミッキーさんにイベントの、まあ、グリーティングというか、まあ、賑やかしでちょっと参加させていただいた際に東海座仕様のミニ四駆とサビルベーダー仕様のミニ四駆を作ってプレゼントしてもらったのが非常に嬉しかった藤もっちです。
うん、それはあれだね、今東海座がいろんなところで作られ始めてるけど、その先駆けというか東海座をイメージソースにした立体物なんだよね、それって。
あ、そうですね。なので、まあ、市販のミニ四駆の、まあ、カラーリングを、まあ、東海座の赤と白のストライプみたいな色に塗っていただいたり、まあ、サビルベーダー仕様のやつはいかにも錆びてるっぽい感じの茶色といいますか、そんな感じのカラーリングにして、ちょっと東海座仕様は流線形でかっこいい、やつを選んでくれて、でサビルベーダー仕様のやつは本来は赤と白のかっこいいやつなんですけども、その色を茶色にすることによって、なんていうのかな、ヤッターマンでいう三悪が使ってそうな悪者が乗ってるマシンっていう感じに仕上げてもらってるところがすごくありがたいと思ってますね。
うん、おー、なるほどね。
だいぶ色とかカラーリングを塗り分けるだけでこんだけイメージが変わるんだっていう感じで、結構、ね、嬉しいですね。で、また今度、秋口にちょっとお誘いをいただいてるんですね。その駅前で、そういうミニ四駆大会みたいなのをするんで、ちょっと東海座来てもらえませんかみたいな形で。
へー、素晴らしい。
いただいてるので、その時に走らせることができるかなっていう期待を持ってます。
まあ、こうやってその、まあそのね、ミニ四駆とかすごいブームになって、それからずっと長いこと、今もブームって言えるぐらい続いてるもんね。タミヤの話でこうやって振ったのは、7月18日に、タミヤの代表取締役会長、タミヤ俊作氏がお亡くなりになった90歳だったんですよね。このことがやっぱこう、いろんなプラモデルに関わってる人で、モッチさんとかそんなに関わってないような感じだったけど、でも実際にはそんなすごいものを持ってるってことで、やっぱり僕らみたいな、なんていうかな、サブカルに興味のある人間にも、まあモデラーにもすごい影響を与えてくださったタミヤ俊作様を本当のご逝去を本当悲しく思ってるっていうところがあって、まあ今回のオープニングこの話にしたんですよね。僕 ークが最初行ったのは多分ね78年頃だと思うんですけど、1978年頃に、うん、僕ね学校転校してきたんですよ、うん、隣村の学校から小学4年生で転校してきて、うん、それで僕がまあプラモデルちょこちょこ作ってたから、それでその新しくできた転校先の友達の一人がまあ N 君って言うんだけど、うん、その子が友達とか自分のお兄ちゃんと友達のお兄ちゃんがプラモデルを卒業したっていうんだよね。それで買ってたタミヤニュースだとか、うん、タミヤのカタログだとかパチッ特集号とかをこれ捨てるのももったいないからあげるって言ってたから持ってきたよって言ってくれたことがあるんだよね。まあそれをね、
プラモはくれんかったんですね。
プラモはもらってない。うん。でも僕十分だった。うん。なんかね、そのカタログに例えばバーリンデンのディオラマが載ってたりとか、シェパードペインだったかな、もう載ってたのかな。それからあとなんだ、その他の国内のもうディオラマビルダーの作品とかが載ってて、カンプグループ G 弁とか、うん、そういうのがあって、それに憧れたりとかね、ディオラマに憧れたりとか、なんか迷彩塗装の図が載ってるんだよね、カラーで、
うん、
それがかっこよくて、それ結構架空なんだと思うんですけど今思えばね、
うん、
でもそれがやっぱすごいかっこよくて一生懸命塗り分けたりとか、ウォーターラインシリーズでの船のキットを見て、自分が好きな缶がどこのメーカーから出てるんだっていうのを確認して楽しくなったりとか、もうずーっとそのいただいたカタログとかで遊んでられたっていうのかな。まあ一人でしたけどね。うん。その時やっぱタミヤのツインスターか。ツインスターのマークが本当に憧れの、なんだろうな、マークとして頭にこびりつきましたね。うん、とっても幸せな、小学校時代が遅れたのは、やっぱその、タミヤがそこにあったから、だなって、強く思いますね。ヨマエさんもすごいですよね。シュビンワーゲンって言ったらさ。
いや、お小遣いで買える範囲ギリ言うとこですからね。
そうだよね、そうだよね。わかるわかる、うん。で、人形がついてるんだよね。
そうです。
ね。シュビンは、やっぱ水陸両用の車両と分かって買われました。それとも、なんか、まずは形が可愛いみたいな。
キューベルには目がいかんかったんですね、当時は。やっぱり形がまず面白いから。
そうだよね。
キューベルで水陸両用か、へえすごいかっこいいっていう。
かっこいい、
ね、なんとか両用いたらそれだけでかっこよくなりますからね。
そうそう、わかるわ。まあ初期のモデル、ミリタリーミニチュアの傑作だもんね、シュビンって。よく出したなっていう感じがするよね。かっこいいんだ、ね、うん。
まあ、当時買うプラモを言ったらね、今井とかバンダイとかゼンマイで走り系みたいなのが多かっただけに、全部接着剤使って動きもしないみたいなプラモを買うっていうのは、なかなか小学生にしたらちょっと敷居が高いかなっていう感じがしますよね。うん、
でも大人っぽいなって自分で思わなかった。僕思ってたよ。
うん、だから大人が買うようなプラモやなっていう。
うん、そうね。ちょうどその頃爆竹入れなくなったかな。まあ僕あんまり爆竹入れてないんだけど。
うん。
うん。そうだね。
なしたことない。
まあ本当。僕は3号戦車がすごい初期の頃だと。うん、あ、失礼。思い出ですね。初めてね。
初めて買
ったタミヤ。うん。うん。
あ、どうぞどうぞ。初めて買ったタミヤの戦車というと、リモコンで動くシャーマンやったなと思います。
ああ、シャーマンでしたか。僕はね。
朝鮮戦争の虎の顔を描いてるやつですね。
ああ、なるほど、なるほど。
もうパッケージがいったやつですね、うん。
かっこよかったもんね。イラスト高荷さんでしたかね。
うん。うん、で、買ったら虎の顔が全然ないから、あれってなったっていう覚えてます。そう、
かけってことかっていうね。
そうそうそうそう。
僕、キングタイガーでしたけど、うまく作れなかったですね。
うん。
あれは小学生の時でしたね。うん。で、3号戦車を M 型っていうのを買って作って、その時もだいぶミリタリーにかぶれてましたから、アフリカ戦線の まあ、M 型って実際にはなかったんですけど、それわかんなかったから、うん、アフリカ戦線っぽくしようといろいろ頑張って、うん、初めてこう戦車の写真を見てディテールをアップしようとした作品でしたね。これがカタログもらって1年後ぐらいかな。
うん。
うん。うん、いやー、ほんとなんかこう、ファミアがあって、今の自分があるなっていうのはすごい感じるんで。うん、
なるほどね。
うん。いや、まあ、ほら、やっぱ寂しいなって、まあみんなそう思ってると思いますけど、
うん、
思うところはあるし。でも、僕は、胸を張って今でも、タミヤの新製品はほとんど変わってますんで、ミリタリーですけどね。
うん。
だから僕はタミヤファンとして、まだ当分頑張っていくし、うん。俊作会長にもわずかですがお話をさせていただいたことがあって、うん、その思い出も忘れないで撮っとこうと思ってますね。うん。
はい。
いやいやいや、うん、でもちょっと寂しいです。
まあね。
はい。
ね、
まあそうやって、プラモデルの会社の社長でそこまで、一人の人として、そういうリスペクトがある人ではなかなか、いないでしょ
う
ね。
そうだよね。うん、確かにそうだね。本を2冊かな、持って、サイン本だよ。うん、やっぱり。
うん、
持ってますよ。うん。うん、やっぱね、こう、静岡とかでも各ブースを元気な頃はね、回られて、話をしてくださって、
うん。
あれ、嬉しかった。初めて、あれかな、話した時はやっぱ感動したもんな。
うん。
ありがたかった。うん、はい。いや、タミヤ、これからも僕、頑張ってファンで居続けるつもりというか、間違いなくいると思うんで、はい。これからも、ずっと覚えて、感謝しながら、模型作っていこうと思ってます。
はい。
はい。それではですね、タミヤへのお礼を言って、これ、ちょっとね、ここでメールを一本、これはタミヤの話じゃなくて、
うん、
前回の473回に紐付けられたおメールなんですね。
はいはい。
うん、
これをまず読んでいこうと、僕は読みますので、
うん、
コメントお願いします。
はい、お願いします。はい。
メールを読みます。
はい、
ハンドル名、はい、雪崎の父さんです。
ありがとうございます。
性別は男性。地域は中国地方の方ですね。
はい。
コーナー名は普通オタでいただいてます、
うん。
はい。
メッセージ読みますね。藤もっちさん、よまよいさん、バカンのドラさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
第473回で、よまよいさんからご紹介いただいたスーパーマン、見に行ってきました。
はい。はい、
大満足の映画でした。
はい。
見たのはもちろん吹き替え版。自分は洋画を見るときは、うん、吹き替え版が多いのですが、
うん、
今回は特にその吹き替え版を見るというのが大きな意味を持っていました。
うん、
なぜなら、あの初代スーパーマンの吹き替え版でクラーク・ケントを演じた佐々木勲さんが今作では地球での育ての親を演じると知ったからです。その役どころがすごかった、
うん。
終盤大きなダメージ、特に精神的にを受けてしまったスーパーマンを父として奮い立たせるシーンがあるのですが、
うん、
そこでのセリフ一言一言がまるで初代スーパーマンが今回のスーパーマンに語りかけているようにも見えて本当に涙涙でした、
うん、
これは吹き替え版ならではの奇跡でした、
うん、
この作品を取り上げてしかもネタバレもなく興味を与えてくれたガンプラジオの皆さんに感謝です。ちなみに自分は公式からの情報をほとんど見ない状態でこの作品を見に行ってそのシーンで泣いたのですが、なんと公式の吹き替え版の予告ではその部分を思いっきり強調していました。
そう
なんだ。ほんとそれを先に見なくてよかったです。まあ字幕版だけの見た、だけ見た人はぜひそれを見てみてください、
うん、
では今日のリクエストはもちさんいいですか、
うん、
その佐々木勲さんでジャッカー電撃隊をダンディーにお願いします。
ダンディ
これバンバラバンバンバンってやつ？
あ、違います。
それはゴレンジャー。
です、
ね。ゴレンジャーか。
どういう単位でしょうね。
ステートダイヤ、まあ、ヘイヘイヘイヘイです。
あれか。 覚えてる覚えてる。
出だしのイントロの部分でね、ちょっとセクシーな佐々木さんのささやきのようなチャッカーっていうのが聞こえますけど、
チャッカーあったあった。なるほど。
ちょっとセクシーです。
セクシーかな。
なるほどね。佐々木勲さんの、なんていうか、やっぱ、あの人、演技ができて、歌が歌えるってわけだったよね。
そうですね。
ね、まさにね。うん、なんか、今、声優さんとかもどんどん、そうやじゃないとダメみたいな感じになってきてるけど、昔の声優さんとか、なんかすごい強かったよね、やっぱね。
そうですね。うん、アニメでは、うん、ガッチャマンのコンドルの女王の声も佐々木勲さんじゃなかったでしたか？
あ、そっか。
なるほど。
確かに。
ハンサムだ。うん、クール。
めっちゃええ声で、うん、もうイケメンで、歌もうまくて、うん、なんでこんなに、一人の人間に何でもかんでも与えるんだ。なんちゃって。
あ、そういう。いやいや、いや、そんな、ギフテッドの人なんていっぱいいるじゃん。スーパーマンなんか特にそうじゃん。あ、まあ、スーパーマンはギフテッドというよりは、クリプトン星から流れてきた最後の一人だったんだっけ。
一応
ちょっとよくわかんないですけど、
なんか今回のスーパーマンではみんな強いんですか？
みんなというか、まあ、あんまり言うとね、見てない人には申し訳ないからね。
そう
そうか、う
ん、その辺が肝になるわけですね。
まあそれは当然ね、スーパーマンっていうのは強大な敵がいるからこそスーパーマンの強さが際立つわけであって、
うん、
常にね、
うん、
でまあこれにもね、ちょっと行き先の知さも記してありますが、ダメージを受けて、父親との会話があるというところにつながるわけなんで。
うん。うん、そこはまあ見事に描かれてるわけですね。
例えば、
そうですね、まあ、中洲シーンですな。
オリジナルというか、その、吹き替え版じゃない方も、例えば、昔のスーパーマンをやった人が当てたとかっていうわけではないんですか？
なけないですやん。だって声変える必要ないですやん。
あ、
声変える必要ないでしょ、そんな。
じゃあ、その。
だいたい、いや、だって、クリストファー・リーブがわざわざ声当てることないでしょ。まあ、見かけ全然ちゃう。
まあ、本人
見かけおっちゃんですからね。うん、そりゃそうでしょ
う、うん。
それは逆に言うと、日本ならではの、うん、
生かした演出だよね。
クリストファー・リーブの声をわざわざ佐々木勲さんにやってもらったと。
え？いや、クリストファー・リーブは出ませんよ。
あ、違うんか。
うん。
出ませんよ。
うん。クリストファー・リーブは出ないですよね。
出ませんよ。
うん。
なるほど。
だから、日本の、吹き替えのスタッフが、なかなか、活かした、
そう、味玉にしてくれるということで
見せたってことよね。
そういうことです
ね。
いや、僕らが若い頃ってさ、あれなんだよね、吹き替え版を僕もよく見るんだけど、うん、吹き替え版を見るのって言われたこと何回もあるんだよね。
うん。うん、
でも、最近は、吹き替え版の方がいいっていうことを、なんか胸を張って言えるってこともあるらしいから、今回みたいにね。うん。やっぱ吹き替え版っていいね、これはね、やっぱ。日本の声優陣とかもやっぱり上手な人とか、見せ場を作れる。
ちゃんとプロのね。
うん。
ちゃんとプロの声優がね、常にやってくれたらいいですけどね。
うん、そうそう。
キャンペーンでアイドルが入ってやるやつがあったりしますからね。
それはちょっとね。あ、でも、庵野監督がね、二郎をやったりとか、宮崎アニメとかやっぱ、なんだろう、素人っていうかな、演技をしない人を当てる、トトロのお父さんとかね、
うん
うん、そういう狙いもあるんだろうけどね。
で、映画の裏話的なやつで、ちょっと、
どの、
うん、見たんですけども、要は、なんか庵野監督のところに、宮崎、駿監督から直々に電話があって、で今度の映画のオーディションを受けてくれっていう話をしてて、あ、一応オーディションやったんやみたいな、
うん
うん、一応でも形だけのオーディションみたいな感じで、で庵野さんがちょっと一言二言喋っただけで、はい、もういいです、 OK ですみたいな形で言って、
うん、うん、
あなたにやってもらいますとか言って、
うん、
うん、それで、
それはね、本当決まった、プロデューサーの鈴木氏と宮崎駿氏がちょっと一言言ってもらっただけで、二人でクスクス笑って、
うん、
あ、もうこれでもうバッチリですね、
って。そんだけバッチリやったんや、
う
ん、みたいな。
うん、そうそう。
何考えてるか分かんないところがいいとかって言われたらしくて、
うんうん、
あーはーはーみたいな。
う
へえ、
まあ、ぴったりだと思うね。う
ん、だからそういうところはやっぱりプロの声優さんではなかなか出せない部分なのかなっていう。
いやでも今まあまあそうなんだけど、うん、それはともかくとしてプロの声優中の声優テクニシャンで、うん、もう今例えば僕は野沢那智とかも好きだったし、まあいいけど、それでそういうベテランの声優さんが堂々たる演技でもって、このスーパーマンの感動を作り上げたっていうのは、そういうなんか素人声優とは、素人声優とかな、だからダメってわけじゃないんですけど、そういうのとはまた違った本当に堂々たるシーンだったんでしょうね。ゆきちゃくにちくんが言ってるってことはね。
ここでは
分数的には、ね、分数的には短いですから余計ですね。
ああそうなんですか。
うん、長いし決して長いシーンではないんです。
はあ。
おお、まあ、そういう点もあると
。その分グッとくるってことですね。う
ん、はあ。
見てもらったらすぐ分かるんだけどな。
すいません。あの展示会が終わったら見ます。はい。
まあ興味ある方はぜひ見てみてください。
このさ、嫁さん一個だけ教えて。スーパーマンの父って。ってなってるじゃん、佐々木勲さんのが声あった登場、はい、人物がね。この父っていうのは、はい、スーパーマンをクリプトン星から送られてきたスーパーマンを拾ったアメリカ人のこと？
今作では地球での育ての親を演じると知ったからです。つまりそういうことです。
うん、なるほどね。わかりました。
前マーロン・ボランドやってたやつじゃないです。
うん。やつじゃない。
はい。
あ、そうなんだ。うんうんうん。
前マーロン・ブランドでしょ、あのクリプトン星での実の父親やってたでしょ。
ああ、はい、あそっちか。うんうん。アメリカでの父でしょ。
そうです。
ね。
行き先の父じゃなくてアメリカの父です。
そうだね。そっか。
もう、なんすかね、ちょっと太り気味の、もう、なんちゅうか、おちゃーんいう感じの、あの、素朴な感じの人ですけど、それがまたいいんです。
なるほどね。なんかほんと、スーパーマンってアメリカの田舎に流れ着いて都会で働くようになるんだよね。
キビン・コスナーとはもう全然違うタイプの人ですよ。
いや、素晴らしい。やっぱ見に行かねばとは思うんだけど。はい。雪崎の父さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、次もちょっとネタをちょっと私の方で振らせていただきますけど、後ほどハッシュタグを紹介するんですけど、久しぶりに楽しいリスナーさんから、リスナーでいいのかな、ハッシュタグをもらってましてですね、
はいはい、
これは揺るがせにできんということで、はい、ちょっと、秘密の僕にはよくわからない映画の話とかも出てくるんで、ちょっと解説いただきたいんですけど、皆さんご存知の鉄鋼戦士東海座アットマーク愛知県東海市非公式ご当地ローカルヒーローさんから、
いきなり来ました。
今回ハッシュタグを3通今週ねいただいてます。
あら、たくさん
東海座、ね、頑張ったね
でこれはモッチさんが、東海座を支援する、方ということなので、モッチさんを中心に聞くことになると思うんですけど、
は
あ、ま、あのね、三つ、新しい方から順に呼ぶけど、読むけど、はい、サバラジオで、あ、これ、よまよさんがパーソナリティをやってるポッドキャスト番組です。サバラジオでよまよさんが、大仏林国、
あ、違います、ね。
海国か。
海国。
これ、映画のタイトルですよね。大仏海国。海は、回すっていう字なんですけどね。回すって言っても、回すになんだっけ、遠尿がついてるのかな。で、国っていうのは国でございます。の紹介をしてくれたぜ。と、東海座さんが言ってまして、大仏開国中京編で名古屋を歩き回った集落園大仏は、もうこの辺から意味がわかんないんですけど、我が町、東海市に鎮座しているんだ。私が地底世界アイロニアスからエネルギーを供給する際も、大仏様を経由しているんだ。ぜひ、集落園大仏に会いに来てっこう。でよかったので、結構でいいのかな。
会いに来て
こう、は
い、
来てこう
イェイ
イエス。はい。あとね、これが1通目。2通目はね、これはね、僕も理解できるんだけど、東海山が活躍した話だけど、みんな、おはよう航路。昨日は朝に、台風駅ですか、
オーブです。
オーブ、あ、そうか、オーブでしたね、オーブでしたね。ごめんなさい。オーブ駅前クリーン活動。夜はコラビア夜市と充実した一日だったぜ。暑い中楽しんでくれたかな。君の地域でもパトロールできるといいな。よかったら気軽に声をかけてこう。ね。それとあとはこれは、もう一つは、マスタッシュさんの作ってる東海座に対してアレンジがかっこいい。背中にオプション追加できるアイデアいただきたいぜ。作るの難しそうだが、と、かっこ、かっこがついてますけどね。この3ついただいてますよね。
ありがとうございます。
よもやさん、大仏開国って何、はい、これが映画なの？
そういう映画が最近作られたんですが。
最近ですか？
大仏開国という映画自体はそうなんですが、最近、まあ、数年経ってますけどね。去年か、一昨年か、ちょっと忘れました。まあ、最近の映画なんです。
うん。
で、この中京編っていうのが戦前に作られたモノクロの映画なんですが。
もともとね、オリジナルの作品が。
で、だから、今お住まいの名古屋に近いので、藤本さんは何かご存知かなと思ったんですね。
あ、思ってたんですか？その時に。
思ってましたよ。名古屋で近いんですから。
はいはいはい、はい。
何かその辺の話ご存知かな。
そうなんですよね。
で、あとこの写真見て一番衝撃を受けたのが、うん、このあの、パネルから顔出してるときに、よう、この角付きで頭出し、顔出したな、ちょっとびっくりしたんですよ。
顔出しパネルね。
そうですね。はい。
はい、この顔出しパネルっていうのは、元ネタは、五等分の花嫁っていう漫画があって、まあ、アニメにもなった結構人気の作品なんですけども、その作中に出てくるやつなんですね。で、実際には、
関係ないんかい？
パネルはないんです、なかったんですけども、まあ、アニメが人気になって、うん、東海市が舞台になったっていうことで、まあ、それを記念して、わざわざ許可取って作ったという代物なんですよね。で、劇中と同じ場所に、そのパネルを置いて、まあ、展示してたと。で、まあ、東海座もちょっとお呼ばれして行ったので、まあ、ついでに顔出しして写真を撮ったという流れですね。
うん、ついで。で、これは聚楽園にあるんですか？
いや、駅前ですね。それがあるのは駅前なんですけども、まあ、集落園大仏っていうのはその集落園公園っていう公園の中にあるという。で、奈良の大仏よりも大きいという。
でかいですよね。
振り込みで。結構ね、昔から東海市の、まあ、シンボル的な大仏様で、昔は集落園公園っていうのは遊園地だったんですね。で、今は普通の公園になっちゃってるんですけども、昔はそういう、例えば池にそういうボートを浮かべてたりとか、なんか観覧車みたいなのがあったりとかして、本当に遊園地みたいな感じで、結構名古屋の方から遊園地に遊びに来る人とかも多くて、すごく賑わっていた場所なんですけども、まあその集落園大仏を元にして、まあ映画を撮ろうということでできたのが、その大仏開国っていう映画で、まだね、もう戦前なんでゴジラもなかった時代なんで、
うん。
で、その時にそういうミニチュア特撮の元祖みたいなのを作って、まあ、なんていうのかな、当時は実験的な映像っていう感じだったのかな。なんで、ちゃんとした、もう一本のしっかりした、対策映画っていう感じじゃなくて、どっちかっていうと、なんだろうな。そう、こういうことができますよっていうののアピール的な。
ああ、まあ実験映画ね。
実験映画みたいな感じで、うん、結構、ね、その、見る人が見たら、いやー、面白くなかったっていうような、ところもあったらしいですけれども、ただ、まあ映像としてゴジラよりも前に巨大大仏が街中をかっ歩するっていう、まあ映像を作ってたんだよっていう、まあことで話題になったらしくて。
で、それを、あれですか、大仏開国中京編っていうのは、それをリメイクというか、続編というか。
大仏開国中京編の方がオリジナルで、
オリジナル。
で、その
後。大仏開国の方がリメイク版ってことですね。
そうですね。まあ、漢字も、昔の中京編の方は難しい漢字使ってたんですけども、
まあ、まあ、
今のやつはちょっと、
ね、
うん、大仏の仏も人弁に無だし、まあ、開国の国っていう字も、口に玉って書く。うん、まあ、簡単な。
今の仏であり、
ですよね、
国ね。
うん、 っていうタイトルになってるんですけども。
で、山井さんそれを見たと。
うん。
なんか、ね、たぶんネットで確かこういう映画があるっていうのを見て、ああ、これは見に行きたいなと思いながら、まあ、マイナーな映画で、まあ、見る機会がなかったんですが、またまたアマゾンプライム見てたら、載ってたんで、ああ、ご覧見ないかも、思って見た。
そうなんだ。
で、はい、その時に、よまよさんの口から、その、集落園大仏っていう言葉が出たので、おーって、東海座は感動したという。
あ、まあ、サワラジオでね、なるほど。
流れみたいです。
よ
まよさんから集落園大仏という言葉が出るとは、みたいな。
なるほど。
だから、もちさんに聞かないかなと思ったわけじゃないです
か。はい。
なるほど。で、これが東海座と関連があるみたいな書き込みを東海座さんされてるんだけど、
うん、
それは、設定とか、設定って言っちゃいけないね。
設定って言っちゃダメ。
うん。そうそうそう。そうそうそう。これはどういうことなの、これ。
あ、東海座はですね、この地底深くにある鉄の国、アイロニアスというところからやってくるわけなんですけども、その地上に出るときに、ダズリングロードという、まあ、光の道が、まあ、アイロニアスから、まず一旦、集落園大仏につながるんですね。
お
で、東海座は、地上に、いきなりバッて出てしまうと、エネルギーの塊なので、まあ、ギュッと圧縮された状態が、いきなり地上に出ると、バーッと、こう、弾けて消えてなくなってしまうので、何か、こう、しっかり固まったものに身を収める必要があると。
うん、よりしろがいる、ね。
よりしろが、まあ、必要ということで、この集落園大仏っていうのは、日本初の鉄筋コンクリート大仏なんですね。
うんうん、
なので、大仏さんの中に鉄筋があるんですよ。で、その、まあ、鉄を、よりしろとして、まず、大仏の中に収まると。で、まあ、主人公の黒金光太郎という青年が、近くに来た際に語りかけるみたいな形。私に力を貸してほしいみたいな形、
うん。あ、大仏様にね。うん。
うん、だ、ま、大仏から声が聞こえると。で、はい、大仏が喋ってるみたいな感じで言うんだけども、いや、私の名前は、東海座みたいな形で。で、実はこれこれこういう事情で、今ここに身を寄せているんだが、この状態では私は戦えないので、君の力を貸してほしいということで、
あ、なるほど、
主人公と、一心同体となって、鉄鋼戦士東海座として東海市の町を守るようになるという、
はあ、
まあ、
いきさつ
があるので、まあ、東海座とも深い関わりがある大仏さんですよね。
うんうんうんうん、
なので、
それで東海座が発言されたんですね。
まあ、その、よまよいさんが紹介してくれさったことに、より一層の感動を受けたということだと思います。
なるほどね。クリーン活動とコラビア夜市ですか。
あ、はいはい、
これも東海座楽しかったのかな。
そうですね。もともと、まあ、ガンプラジオの中では、そのコラビア祭りのことはね、まあ、紹介させていただいてたんですけども、まあ、うん、まあ、同じ日に、まあ、たまたまそういうクリーン活動を、まあ、大府市の駅前でやるという、形になって、うわー、重なってる、行きたかったのになぁと思ってたんですけども、まあ時間、何時からやるかっていうのを聞くと、朝の8時から9時ぐらいの間、大府駅前をクリーン活動するということで、あ、時間は被らないなということで、じゃあ参加させてくださいということで、参加させていただく形になったので、まあちょっと告知はできなかったんですけども、まあ、まあ初めてということでね、またね、今後、2回目、3回目と、もし参加することがあれば、その時は告知するぞと言ってましたので、うんうん、はい。また、情報をお待ちください。お待ちくださいというか、待ってる人いるかどうかわかんないですけども、うんうん、まだ告知しますんで、よろしくお願いします。
なるほどね。うん、いやー、そうか。2つの別のイベントに時間差で、登場したんだね。
まあ、そういうことですね。
はい、ああ、素晴らしい。大変だろうな。うん、いやいやいや、
うん、またね、大須商店街とは違った感じで散歩道っていうんでしょうかね、うん、そういう市民の憩いの場とかそういうところをぐるーっと回るような感じだったので、うん、まあ、大須商店街ほどね、そういう人がいっぱいいる場所じゃなかったんですけども、 ランニングしている人とか散歩している人がいるので、まあすれ違う際に挨拶したりとか、
うん、
まあそういう感覚はならではやなーっていう、
なるほど、
うん、のがあったっぽいですね。
うん、ヨガイさんと藤本さん両方ともさ、今週はさ、ハッシュタグを2通ずつ出してくれてるよね。
ほう。
ね、ヨガイさん。
でしたかね。
あのね、ヨガイさんはね、はい、後でハッシュタグの話になると思うんだけど、出てくると思うんだけど、例のあれですよ、あの、ガンダムのなんだっけ、チョコ？
ああ、チョコサプ。
チョコサプっていうのか、そう、こうみんなすごい作ったり買ったり大変な内容になってるんですけど、アッガイとドムが出たんでしょ
う、はい、そうなんですよ。でこれデイさんに申し訳ないなとか思いながら。
ねえ、ほ
ん
とね。
ちゃんと出てたからよかったです。デイさん出てよかったなと思って。
ドラッグストアで買えるんだね、たまたま。
だから、だからコンビニでも売ってるっていう話は友人から聞きはしたんですけども、こういうのも、やっぱ意外なとこにあんのかなという気はしますね。スーパー、うん、まあ、そんなにあっちこっち見たわけじゃないけど、スーパーでも 見なくて、たまたま寄ったドラッグストアであったので、で、しかもカウンターの隅っこになんか、ついでに買うみたいな感じで置いてあったんで。ああ、
へえ、なるほどね。いや、僕もちょっと探してみるわ。
こんなに時間が経ってて売ってるんやから、やっぱそんだけ数が出てるのか、あるいは、意外な場所に置いてるのかなという感じ。うん、ちょっとわかんないですね。
いや、そういう目で見てみよう。
はい。
やっぱり前言ってた、うん、
まあ、大きさがね、う
ん、その、チョコエッグみたいな感じだったんですか？
そうですね。チョコエッグみたいにほんま卵の形じゃなくて、ピンポン玉ぐらいの、ああいう完全な真球ですね。
丸い感じ。
球形ですね。
のチョコレートを食べると中から出てくるっていう。
は
い、
そうですね。プラスチック、要するに、緑、要するにハロですよ。あの形は。緑色でね。その上に、まあ、ハロとしてのディテールは一切ないですよ。でも緑色なんですよ。うん、ハログ リーンですわ。
ハログリーン、ね。
の周囲に、チョコレートの殻がかぶさってると。
なるほどね。
で、まあ、パッケージ的に手のひらに収まるぐらいのサイコロ型ですから、うん、ちょっとそれを目安に探していただければというのが一つ。あともう一つ大事なのが、この季節なんで、一遍ね、冷蔵庫に放り込んだ方がいいと思いますね。
ああ、なるほど。
なるほど。
チョコレートがもうグニョングニョンなんで、
うん、溶けてはいないけどかなり柔らかい。
溶けてはないんやけどグニョングニョンなんで、
綺麗になかなか
取れないんですよ。だから一遍冷蔵庫でパキッと浸して、割るなりした方が、
はいはいはい、
ストレスなく取れますわ。
うん、なるほどね、うん。
カプセルの表面ベーロベーロ舐めなくて済みますわ。
うん、
ね、かといって冷蔵して売るわけにもいかないですからね。
まあそうですね。まあそ
ない
、ベロベロには溶けないようにできてるんでしょうけども、うんうん、かといって開けるときがね、綺麗にはなかなか開けるのが難しいんで溶けてる状態だ。
なるほどね。
なるほどね。面白い。でもみんなやっぱ手に入れやすいんだよね、うん、きっとね。欲しくなっち
ゃう、まあ、350円ぐらいでしたかね。
うんうんうん、
で、まあ、ディテールもやっぱりしっかっちりしてるし、
うん、
半完成品みたいな状態で入ってるんで、もし、ランナーとか全然ついてるわけじゃないんで、
うんうんうん、
手足をパパッと刺したら終わりぐらいの出来上がり具合なんで、うんうん、でさらに実際にはもっと細かくパーツ割りはできてるもんなんで、
うん、
で、また、あと一遍はみでも何度でもまた外せるんで、とりあえずで、うん、袋からペペペって作ってしまえてるのがほとんどなのはやっぱそういうことやと思います。
なるほどね。うん、
なるほど。
はい。
うん。最近ほら、ガンダムのゲームが出て、はい、そのゲームはコマで遊ぶんだっていうんだったかな。
ああ、はいはいはい、
うん。だから、こう、稼働とかを重視するよりは、こう、ね、置物として、
そうですね。
ね、の、よくできたちっちゃな、立体物ってのが、
そうですね、
立て続けに僕としては出たんだなってすごい思っていて、
うん、はい、
で僕好きなのよ、こういうジャンルがそもそも、動かなくてすぐ塗装に入れて、っていうのはね、うん
うん、
だから、うん、1個買っちゃったら怒涛のように買っちゃうのかなと思ってます。
まあでも、
ね、アーティファクトとは全然違うという感じですね。だから
ですよね、うん、
アーティファクトよりはちょっと二回り小さい感じですかね。
二回りも小さくなるのか。まあ、この辺はちょっとこの後、他の皆さんのハッシュタグとかもね、うん、ご紹介しながら味わっていきたいなと思いますけど。はい、で、もっちくんは、カツカレー部で投稿だよね。
お、
カフェヨシノ。
そうです。
カフェヨシノって有名なの？
これは愛知県の方の、
そうなんだ、
カフェなの。喫茶チェーン店になるのかな？そちらの方とかにはない感じですよね。
聞いたことない、
こっちの方は、ほら、あれがあるじゃん、
米だね。
米だ、そう。米田はね、
最近全国規模に展開してますよね。
うん、そうそう。うちの奥さんも大好きよ、米田。
まあ、カフェヨシノは、そうですね、なんか、愛知県を中心に店舗を出店してて、地域で一番暮らしに寄り添う喫茶店をコンセプトにしてますと。
へぇ
ー。そういう感じですね。こっちの方では結構見かけるんですけども、まあ、カレーが美味しい喫茶店っていう触れ込みで人気の、
そうなんだ。
うん、お店なんですよね。
なんかそういう歌謡曲、なんかそういう歌謡曲ありましたよね。
ああ、ありました。
これ、紅茶が美味しい喫茶店やった。
ああ、
あれ何でしたっけ？柏原よしえさんでした
っけ？よしえさんの。うん。
まあ、ここは、
はい、どうぞ。
カレーが美味しい喫茶店っていう形で。う
ん、まあ、カレーが美味しい喫茶店。
そんな歌があるかどうかはあれですけど。まあ、はい、このカレー自体は色はちょっと黒めなんですけども、見た目ほど辛くないという。
うん、うん。
うん。まあ、もうちょっと、まあ、ピリッとする感じで、お子さんでも食べれそうな、まあ、中辛と甘口の間ぐらい。
うん。
で、まあ、食べやすいと。で、僕、ちょっと辛いのはあんまり得意じゃないので、こういうカレーの方が美味しく食べれるなと。そういう点では、まあ、なんていうのかな。ココイチでいう甘口ぐらいの感じなので、僕もココイチ行ったらもう甘口しか食べれないんで。
へ
ぇー。いきなりそれに紐づけちゃうと、行き先の父くんが、メールくださった方ですけどね、はいはい、米田コーヒー店でカツカレーサンドを食べたっていうのもハッシュタグでくれて、ガンプラジオカツカレー部になってますよね。山口にも米田コーヒー店はあるんだね。うん、まあ、サンドだと思うけどね、これはね。
やっぱりそっちの方でも、例えばモーニングとか、コーヒー頼んだら豆菓子がついてくるとか。
ああ、同じだと思う。あるんですか？それはどっちもありますね。
愛知形式で広まってるんですね。
だと思いますよ。何も変えてないんじゃないのかなと思う。うん。
いや、普通、朝とかだったら、コーヒー頼んだら、パンがちょっと無料でついてくるとか。
ああ、そう
だったかな。あるいは、モーニングセットが安いとか。
ああ。
そういうシステムなんですかね。
でしょ
う。うん。
僕は、パンに、あんを乗せるのをやってみたよ。美味しかったよ。
あ、はい。
小倉トースト。
小倉トーストね。うん。いやー。その愛知形式が全国に広まってるっていうのはあれだな。
あ、もう本当にいろんな、山口県ではいろんな年齢の人が集まって、なんか、井戸端会議みたいな感じ。すごい、はいはいはい、なんだろうな。まあ、ちょっと誤解を恐れず言うと、おばさま方がすっごい楽しそうに話してる感じがあるな。
井戸端会議的なね。
結構ね、愛知県の方はもう朝6時とか7時ぐらいからやってる喫茶店が結構多くて、もう朝からもう、まあね、駐車場いっぱいになるぐらい、お客さんが来るっていう。
ええー、なぁ。まあ、朝早くに開いてる喫茶店っていうのを、ほら、シュアラジでも、話してたじゃないですか、
はいはいはい、
もう朝早くから空いてるもんだって言って、
うん、
僕それを聞いてて、うん、足わらじっていうのはよまえさんとアンチョビさんがやってるポッドキャスト番組なんですけどなんじゃこの都会人たちはってすごい不愉快な気持ち
なんで
朝早く空いてる喫茶店とかねえわってね
山口に勝ってマクドナルドぐらいはあるでしょ。
ああ、まあ、そうだね。確かにね。一番近くが20キロぐらい離れてるかな。
いいドライブですね。
まあ、20はちょっと、18ぐらいかな。
まあまあ、それでも結構遠いけど。
遠いっす。ほんとね。まあ、いや、結構喫茶店暑いですね。やっぱね。 あ
でも今行きつけの喫茶店がなくなってなくてちょっと寂しいですね。
淡路島に行くんじゃないの？
行きつけられませんよ淡路島は。
あ、やっぱそんな遠いんだもんね。
さすがにね。
やっぱ2、30分の圏内でしょ
う。うん、そうだね。やっぱあれでしょ、前も聞いたけれども、その喫茶店に行ったら常連さんがいて、そこで何らか話をして帰っていくみたいな。
エニグマさんもよそこで、エニグマさんもね、そこであったぐらいですからね。
ああ、そうだよね、う
ん、
確かに確かに喫茶店、行きつけの喫茶店ってないな、うん、おしゃれな喫茶店はいっぱいあるんだけど、行きつけにはなんないんだよな。
学生時代の目標の一つでしたからね。行きつけの喫茶店を作るっていう。
ああ、僕は行きつけの居酒屋を作るでしたね。なんかね、僕田舎者だったから、喫茶店っていうとなんか、タッチだっけ、足立みつるの漫画の中に出てくる、
南風。
うん、そうそうそうそう。なんかね、あんなのがあるんだろうなと思ってたんだけどね。
行きつけの喫茶店でパッて出てくるのは七飯ライダーかな。
ああ、七飯ライダーもあったね。
うん。
そっか。
マスター。
やっぱね、バイク乗ってる人は行きつけの喫茶店が欲しくなるんですよ。
なるほどね。
うん、いや、でも確かに、車好きとかもやっぱりあるもんね、行きつけの喫茶店。
あるでしょ
う。うん。
僕にとっての行きつけの喫茶店じゃなかったんですけども、親父が、まあ、近所に行きつけの喫茶店があって、で、よく子供の時に連れてってもらったっていう記憶はありますね。
うん。
うん、本当にもう昔ながらの喫茶店で薄暗い。
はいはいはい、はい。
あの、なんだろうな、こう、商店街っていうか、まあ、センター街の隅っこの方にある薄暗い喫茶店で。
ね、
で
そこインベーダーゲーム
は あったんですよ。そうなんですよ。そこに行って、うん、テーブル筐体のインベーダーゲームをやるっていうのが子供の頃の楽しみやったんですよ。
なるほど、はい、なんかわかるわ。
うん、昭和感、
うん、僕はそういう感じは大学生になるまで触れることなかったんですけど、でもそれがなんかこう、うん、いいもんだっていうのは想像はつきますね。
うん、
うん、なるほど ね、
その喫茶店行ったら必ずクリームソーダを頼んでたっていう。
はあ。
クリームソーダ飲みながらインベーダーゲームをやるっていう。
少年時代の幸せですね。
少年時代の幸せでしたね。
うん、なるほど、いいですな、うん。じゃあ、あれですね、ハッシュタグ、今、だいたい1時間ぐらいですか？
もうちょっとで1時間いっちゃう感じですかね。
うん、じゃあ、ちょっとハッシュタグ、読ませてもらおうかな、何個かな。
ちょっといっちゃいますか。
うん、結構多いんですよ、また今日もですね、うん、皆さんありがとうございます。
本当にありがとうございます。決してね、
はい、嬉しいです
ね、嫌っていうわけじゃない、
いつもありがとうございます。
むしろ嬉しいですけどもね。
むしろってか嬉しいだけですよ、う
ん、むしろじゃない、絶対的に嬉しいんですよ。
いやいや、なんかね、こう多くて困ってるのかなと思われてる方がいたら、いやいや、そんなことはないですよと。
うん、まあまあ、三田工場長様に大変じゃないですかって言われたことあるけど、全然いいで、大変ではないですって言ったんですけどね。
ね。
うん。二見さんを紹介しますね、最初に。
はい、お願いします。
今日は二見さんからです。あ、この後に何個か来たんだけど、はい、もう僕のまとめてる資料は二見さんまでだったんで、うん、二見さんから紹介します。で、7通いただいていて、
はい、
もうこれだけでもね、
はい、
引っかかりそうな、まずアポカリプスホテルプツプツを買ったって話ですね。
あ、はいはいはい。漫画の方ですね。
はい、私わかりました、
うん。
これはあれだもんね。原作じゃなくて、
はい、
アニメを漫画化したものなんだよね。
コミカライズですかね。
竹本泉さん本人。
というのもちょっと違うんだな。竹本泉だけにね。
あ、どういうこと？
素直にアニメーションをコミカライズしてるわけでは決してないです。
なるほど。なるほどね。まあ、竹本泉が好きなものを書いてるってことか。
振り込みとしてはコミカライズとか、まあ、キャラクター原案をされた竹本泉先生によるコミカライズっていう感じでは、まあ、告知はされてますけども、まあ、実際に読んでみると、
う
ん、
帯にもそう書いてますからね。
ね、書いてますけども、まあ、実際はかなり竹本泉先生の、なんていうの、感性が入ってるっていう感じ、
ね。竹本泉ですね。やっぱこうでなきゃねって感じです。
つまり、山谷さんは買ってあるわけですね。読んであるわけですね。
なるほど。初日に買いました。はい。
さすがですな。うん。
これすぐなくなろう思って。
うん。あと、二見さんは、鉄血のオルフェンズ、ウルズハントが、劇場公開になるねって話とか、あとはファイブスターストーリーズの、まあこれもうだいぶ昔になるよね。映画、
うん、
を、BS12 で放送されるんだ。9月26日だっていうのを書いてくれたりとかしてるんだけど、僕が引っかかったのは、もう名古屋港に訓練支援艦黒部を見に行ったっていう。もう胸熱ですね。もう羨ましくてしょうがない。僕、黒部とかぜひ行ってみたいですね。だってさ、この船、あれだもんね、訓練支援艦って言ったらさ、標的機とかを例えば発進させる船なんですよね。
なるほど。
無人ドローン。昔ドローンといえばこういうものだったんですけど、
はいはい、
ジェットエンジンを積んだ、ファイヤー B とか、チャカ3とか、そういう相性のある訓練ドローンを射出して、標的機にするっていうような形でね、これ船もね、よく見てもらうと、艦橋とかは昔の、四字棒とかの護衛艦の艦橋の形なんだけど、そこにね、さらっとね、フェーズドアレイレーダーもついてるんだよね。構造物と、だからね、ちょっと異様な感じの船なんだよね。
なるほどね。
うん、だからね、とっても、やっぱね、黒部見に行くとか、タミさん、正しいわ。
やっぱ船の人ですね。
うん、そうですね。ほんとそう。アポカリプスホテルで、黒部で、鉄血のオルフェンズで、ファイブスターストーリーズか。ああ、すげえな。
すごいバラエティー飛んでますね。
凝縮されてる感じ。
そう、煮詰まってますね。はい、それから、まだいいかな。もう一人言っていい？
あ、はい。
うん、あのね、雪崎の土くんにあります。
はい、ありがとうございます。
はい。
まずはまあ、メール出していただいた件とか、今紹介した米田コーヒーの件は、
うん、
ハルスとしても、なんかね、量を求めて水泳部って言って合成写真をね、
はいはいはい、
すごくソフトウェアで作ってらっしゃるんでしょ、
うん
うん、これ、
うん。
ね、便利だね。
すごいですね。
うん、かっこいい。
うん、
で、他にも、その、ジェノアスオーカスタム、ジェノアスカスタムと同じ色だとか、
はい、
なんかこう、ジェノアスってあれだよね、ガンダムエイジだっけ？
なんですかね。
うん。
ですかね。ちょっとエイジは、うん、
この辺。
エイジを見たら。
僕もこれ子育てに忙しい時期でさ、
うん、
ガンダム見てなかった時期なんだよね。
ああ
。うん。あと、流星シルバーに紐づけて、第3の月光仮面。
ああ。
を、って、君は知ってるか、君がちょっと不気味な君になってる。不気味な君になってるけど、これ、宇都宮隆さんが歌ってるの第3の月光仮面
した。そうなんですよ。その、TM ネットワークのね、三人が、もともと、その TM ネットワークを結成する前に、組んでたロックバンドがあって、まあ、5人組やったかな、6人組やったかな、の中に、まあ、所属してて、で、その、スピードウェイっていう名前のバンド名義で、発表してた、タイトルが、ロックオンザ月光仮面だったかな、まあ、そういう曲なんですけども、まあ、歌詞は、月光仮面の歌詞なんですよね。
どこの
誰かは知らないけれど、誰もがみんな知っているっていう歌詞なんですけども、そこに、まあそのメロディーをオリジナルでつけているという感じで、曲調はね、かなり明るいロックミュージックっていう感じで。
これを流星シルバーの40で話してるってことですね。
あ、いや、流星シルバーの40回では、アニメ化された特撮ヒーローっていうテーマで、話をしてまして、昔実写でやってた月光仮面、白黒の月光仮面が70年代ぐらいにフルカラーで、まあ、アニメ月光仮面として放送されたっていう話をしてて、うんうん、で、その中で話題として、僕らが子供の頃は月光仮面のテーマソングっていうのは、どこの誰かは、そうですね。だけども、お父さん。
どこの誰かは知らないけれど。
うん、でお父さんとお母さんは、月光仮面の歌って言ったら、それだって言って歌ってて。
こっちですけどね。
って、子供の頃驚いてたっていう話をしたんですよ。
う
うんうん、でそしたらそれに反応して雪崎の知事さんがスピードウェイのロックオンザ月光仮面があるぞっていう、
うんうん、3曲目があるよと。
そうそうそう、どこの誰かは知らないけれど誰もがみんな知っている、
もういいですか
っていう、うん、歌メロディーなんです。
雪崎の知事君はさ、流星シルバーのゲストとして僕1回だけしか聞いてないんだけど、今後もゲストで呼ぶ予定とかないんですか？
いや、また何か雪崎の知事さんががっつり語れる話題があれば、
う
ん、
楽しみです。
お呼びしたいなと思ってますんで、
はい、はい、それは楽しみだね。
またお待ちください、う
ん、はい、じゃあそろそろ時間的にもあれだからお茶買ってきますね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
おーい。